沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、どうも皆さん、もう最後の月が明けましておめでとうございますと言い続けて早12回やってきたってことですね。もうね、11月、アホみたいに忙しかって12月の1日にまた私の中ではね、かなり今年の、まあ、今年1年間のうちの相当大きな位置を占めていたライブ宜野湾も終了しましてね。いやー、本当大変でしたね。皆さんご苦労様でした。関わった皆さんに本当に心から感謝申し上げます。まずは、もう今年を振り返った方がいいね。12月だからね、まあ、恐ろしいことにですよ、本当に。今年は、まあ、の選挙がある年は大体ね、私はもう選挙のことをいろいろお手伝いしたいので、仕事を薄くして仕事を薄くして、そのわかります、我が身を削ってって意味ですよ。つまり、あの収入できる時間を削って、その選挙とかにこのね、だとか辺野古の撮影とか取材とかに行けるように時間を割くためには、固定給のものを人に譲ってね、人をブッキングして、で自分はそのノーゲラのものに走っていくもんだから、そらもうね、もう人になんていうの、この富の分配、あの健康のミクスの方がね、どっちかというと安倍さんよりも分配率は高いかもしれないというところで、ですね、経済にもですね、多大な貢献をしてるんじゃないかと自分的にはね、まあ、そんなあの大変な1年だったんですけど、まあ、そのほら11月に知事選があるって予定だったので、まあ、ちょっと今年はね、仕事もいろいろ受けるのも大変だから、もうあのいろんな人にこう分配してたところがですよ、まあ、まさかね、大長知事が8月いなくなって9月に選挙となり、でそれから10月 の、 その、ね、富城市長選と那覇市長選まででちょっと一段落した感がありましたけども、まあ、それで実は10月に予定していた満月祭り20周年に私は10年ぐらい関わってきたのにもかかわらず、それが延期になりましてね、そのバタバタ で11月23日の開催になったんですよ。でそれのおかげで私は11月23日はそもそも23仕事離島フェアの仕事が入ってたので、もうなんかね、20周年の満月祭り出れない、アンド離島フェアもやっぱりすごい大事だ、私も2005年からね関わってきてるんで、もうなんか大事なものがいっぺんにここ11月重なってですね、もうなんかわさわさしてましたけど、でもどれも無事にね終わったようなので、本当に良かったなと思います。まあ、離島フェアに関しては自分も現場にいましたけど、本当ね、今年は15万人超えだそうですよね。だけどそうね、ぎゅうぎゅうした感じがしなかったのは、通路をこう広げたりとかいうやっぱスタッフの、まあ、例年の苦情を聞いてね、こういうところにクレームがあるよとかね、でも聞いて改善を重ねた30年記念だったということで、まあ、離島フェアも無事終わりまして、今ちょうど実は打ち上げから抜けてきたんですけどでそれから、その後がまた私はその次の週ね、ライブ宜野湾っていうことだったんですけど、まず今日はね、曲から、いつも曲かかるの遅いんでね、曲から行こうかなと思うんですけど、実は、ライブ宜野湾に出演してくれたバンド、ここまでたくさんいますけど、最年少記録を更新しましたね。5歳のチヨンがいますからね、5歳のチヨンと10歳のカーカーと、11歳のキーキー3人のこのキカチオーっていうねバンドが出ましたので、それによって多分今後更新されることがないであろうぐらいの、最年少記録を更新しました、キカチオーね。ライブ宜野湾でもトップバッターを飾ってくれましたけども、ゲストのスターベムスの日高さんも、もう自分で動画撮ってアップするぐらい、もうすごく、喜んでくれてました。いや、ぜひね、YouTube とかでもアップしてますので、千葉な辰巳の子供たちなんですけど、辰巳自身も、うちなぐち歌ってみたっていう YouTube もやってますので、ハッシュタグ、うちなぐちはひらがなね、うちなぐちで歌ってみたっていうのを検索してもいいし、千葉な辰巳ね、知ると花と、竜、簡単な方の竜っていう字と、海と書いてね、千葉の辰巳ね。それで調べても、あと、キカチオーですね。アルファベットで、K-I、K-A-C-H-I で、王様の王ですね。キカチオーとかけてもらっても、検索でかかると思いますんで、ぜひ見てほしいと思います。で、今日はですね、実はライブ宜野湾に出た、そのキカチオーの子供たちが、10歳と11歳なんですけども、と5歳ね。で、この子たちがコーラスで入ってくれている曲から聴いてもらいたいと思います。麦かっこ猫、麦ちゃんの曲の中に麦ラップっていうのがあります。その中の子供たちの声も一緒に聴いてください。麦ラップ。
きらめきめきときめき、無敵華麗にドラム打ち鳴らす。 it up, check it up, これが麦のライフスタイル。麦ラップ、チェックラップ、ビッグマウスじゃないぜビッグキャップ。麦ラップ、ラップのことなら任せとけ。あんかけねだけじ、アンドメキフライドチキン。ラピラピラピ、ほら包むよ、ケチッとチェケッ。ポテチのサクサク感。一本、ご飯のもっちり感。猫に小判よりも番号。パン、肉まん食べビッグバン。麦の出番、サラダだって簡単。でもフレッシュ、最高の晩餐。最高しっとりキープしてるポテサラとっても安心だぜこれならゼロハムナイロンポリプロピレぴったり密着するポリエチレンエビデイエビタイムオーデイオーナイトここに芯があるぜハートイエーニャーニャー行くぜネバギバッネバギバッたとえヘッドラッチに破れちゃったってネバギバッ
聞いてもらったのは、麦ちゃん、麦かっこ猫でね、天国かもしれないっていうファーストアルバムの中に入っております。麦ラップでした。で、途中でこう、ラップしてたのが、先ほど言った千葉なたつみのね、子供たちのバンド、キカチオの子たちが、ラップをしてくれています。ということで、実はね、CD のレコーディングとか、いろんな様々な経験をもうすでに済ませている、この小学生と未就学児の3人組なんですけど、まさかの宜野湾市民会館っていうね、大きなホールをね、今回は、経験してしまいましたんで、これからまたどんどん頑張っててほしいなと思います。で、今日はね、ツイキャスで見てくださってる方にだけは見えてるんですけども、ライブ着のT シャツを持ってきました。ね、これですね、実はスタッフがみんなつけていた T シャツで、裏に出演者の名前が全部載ってるんですけども、まあ、その、アンケート答えてくださった方に、プレゼントということでね、抽選してたんですよ、アンケート書いてくださった方に。そしたら、一人ね、子供が、自分で、当たりたいもんだから、自分で書いたのがまず外れました。で、次に今度、お母さんのアンケート書いてもらって持ってきました。それで外れました。また、おばあちゃんの卒業来た、おじいちゃんで、ちょっと待って、あんた、どんだけ家族と一緒に来とんねん、みたいな話で、すごいね、10枚ぐらい集めてきてくれたんですよ。で、実は、なんでその子供がこんな10人、で、結局ね、最後まで当たらなかったんだって。で、私もスタッフに、なんでそんぐらいのあげたらいいやんって言ってね、1枚ぐらいもんな、じゃあ外れましたでしょうとかってあげといたらって言ったら、いや、周りにも子供たちがいっぱいいたんで、なんかそういうちょっとインチキできませんでしたって。なんて真面目な子たちなの？もうみんなお利口さん。バンドの子たちもね、その子供さんもそうだしね。で、実はその子供さんがなんでそのね、おじいちゃんもおばあちゃんもみんな一緒に来てたかっていうと、どうやら、今回出演のバンドね、全部で12バンド出てもらったんですけども、12組ね、ダンスも含めてね。最後にスターリーアイドナイト、ゲストの前にスターリーアイドナイトっていうバンドが出て、そのバンドのボーカルの花崎さんっていう方が実は8月に亡くなられたんですね。で、その今回は、花崎さんが、亡くなる前に本当にそのライブ着の募集が始まる始まらないぐらいの頃に、なんかこのライブビギノワン出てみたいなみたいな話をしてくれてたんですって。でもそれが急遽も応募が始まった頃にはもうなくなってしまって、ということでメンバーの方が悩みに悩んで、じゃあ誰が歌うのかっていうところから、で誰か歌わせて間に合うのかっていうところも含めて、すごく悩んだ上で出るっていうことを決めてくれて、今回スターリーアイドナイトに出演になったんです。そしたらね、やっぱスターリーアイドナイトの時、それに思いを寄せる家族の方もそうですし、友達親戚みんな、すごい、もう、やっぱ曲も知ってるもんだから、みんな一緒に歌ったり、手を振ったりとかして、なんかね、 すごい暖かな、そこまでの時間とまたちょっと違った温度差、温度っていうか、ね、暖かななんか時間になりました。なので、もうぜひね、あと、今、で、動画も写真もいっぱい撮ってたので、ただまだまとめてきれてないんですけど、できれば今週来週中にはちょっとずつ、小出しにしていけたらなと思ってます。で、ほんと、キカチオから始まって、沖縄カトリック中高バンド、中学高等学校のバンドも、思ってた以上にすごくいい演奏してくれました。ドラムがいないので横一列で演奏してくれたんですけど、で、思った以上に、華奢な、ちっちゃな子も含めて、すごく堂々と演奏してくれました。それから、普天間高校のオリオンね、もうやっぱね、これは予想に、の以上に、もう全部予想以上だけど、もともと音源もすごいね、元気あったんですけど、もうね、すごいライブがね、もうなんかね、なんか元気弾ける感じですごい良かったですね。もうなんかこっちも元気もらいました。それからね、4番目はね、高校生4人組のザ・レッドブロー。やっぱりね、この頃はね、これからどんどんどんどん伸びていくなって、経験踏んでてほしいなと思いましたね。で、宜野湾高校のダンス同好会から D 面の皆さんなんですけどね、1年生を中心っていうか、1年生しかいないこのグループで、こんなにも堂々とした、その、ステージをやってくれてね、で、リハーサルからもちろん立ち会ってるので、このリハの時の仕切り具合とかもね、あとバタチとかやってる時の雰囲気とかも、なんかこう、なんちゅうか、こうやってやろうとか、アイデア出したりね、最後こうするとかって、ちょっと、じゃあこうするとか、ちょっとこう直ししながらね、短い時間でね、こう、みんなの意思統一が早い。こんな人数20人ぐらいいるのに。そういうとこでもね、まだ1年生っていうところもあって、で、ダンスバトルに出るらしいんですよ、今年か来年。の頭だったかちょっと詳しく忘れましたけど、まあ後でまた分かり次第ツイッターで出しますけど、いやどんどんねそういうのね出てってチャレンジしててほしいなと思いました。もうもちろんレッドブローとかも結構ねいろんなスクールズアウトとかねいろんなオーディション出して通ったりとか、あとシャオロン・トゥ・ザ・スカイの15周年のイベントでも堂々とした演奏見せてます。やっぱどんどんこういうのねもう遠慮なくどんどん出てってほしいなと思いましたね。それから奥間雄一さんねピンで今ピン芸人っていう言いそうでしたけど、なんか元々芸人もしてたらしいですよね。なんかで今回はね歌でまた堂々としたこのライブをやっぱでかいステージで一人ってねやっぱポツンショボンってなりそうですけど、もうすごくいい感じで雰囲気ある歌を歌ってくれましたね。それからホルキーズ、まあ前から言ってましたけど歌の日前夜祭にいつもね出てくれてた、まあ最初は中学生と高校生のバンドだったんですけど、もう今ようやくねみんながこの沖縄本島で揃ってライブができるようになったということでね、堂々とライブをし始めて、もう本当にあちこちでライブを積み重ねて、ようやくですよ。今までは年に1回か2回しかライブできなかったのがね、もう本当なんかバンドできる喜びっていうのがね、だんだん出てきたかなと。ただまあ大きすぎるね、会場だったのでね、っていうのと音響照明全部プロなんでね、もう本当ね、その音圧、彼らの4人コーラスのこのコーラスの音圧がすごい良かったなと思ったんですけど、いや、やっぱりもっともっと見せるっていうことがね、どんどんできてたらいいなと思いました。それから180ね、グリピの片割れ、ゆうたくんがね、今度ソロっていうことで出ましたけど、まあ最初はね、グリピで出ればよかったとかって最初ブツブツ言ってましたけど、でも全然一人でも堂々とした映像、もうな、それこそ本当一人でなんだけど、雰囲気を、まあすごいね、こう、やっぱり慣れてる、ステージ慣れしてるだけに掴んでいくのが上手だなと思った、この会場の空気っていうかね。で、なんか、まあ、照明映えとかもね、すごい、やっぱり曲もいいんですよ、また彼の新しい、このソロの曲はね。なので、ぜひまたね、機会があれば、ぜひ皆さん出会ってほしいなと思ってるんですけど、BGM にかかってんのかなと思って、さっきの13曲目かけてもらってていいんですけど。そう。ちょっとすいません、こちらのコミュニケーション不足で。はい。で、それからね、その後、焼き鳥バンドさんですね。焼き鳥バンドさんは、その次の日のヒューマンステージの時もね、おかげさまでね、スターベムスの最終日、沖縄最終日ってことで、しかも実は、ライブ日の直前に、スターベムス活動休止っていうことを発表しましたので、まあ沖縄でもね、もう最後見るチャンスしばらくない、ね、これを最後にまたしばらく見られなくなるってことで、まあファンの方も内地から来られてる方もいて、ね、最後まで盛り上げてもらいましたけども、その、まあ、その、スタベムスまでね、盛り上がる、焼き鳥バンドの話からそれてますけど、まあその焼き鳥バンドはその次の日のスタベムスがやったヒューマンステージの前でも焼き鳥も売ってますよの話からね。やっぱね、持ってきますね、エンタメバンドね。すごいもう場的にももうなんか華やげるしね、盛り上がるしね、笑って踊れるみたいな感じね、雰囲気ありましたね。それから宮並さん、もうね、プロだな。ズバリ。スタベムスの日高さんも言っとった。なんかもう勉強になりますわって。普通にうまいわっつって。定年の職員の方含め、そして現役の役場の職員含め、 で言ったらボーカルの誠は、まあ、この番組でも紹介したことあるけど、ナーズっていうね、X ファクターで、まあ、ボーカルとして、注目を浴びた中学生がいましたけども、そのナーズとかもそうだし、この誠も、当時は、スタブ9の前は何だったかな、 R3 っていう名前で、まあ、あのフィフスエレメントとかあの辺も一緒だったかな、なんかあのオーディション番組のところで、出ていたと R3 だった誠がこのボーカルだったこともあって、やっぱね、あ、バンドはバンドでまたいいんだなと思いましたね。やっぱ歌が上手、とにかくあのボーカリストに向かって上手っていうのは失礼かなと思うけど、やっぱ上手い、あの聞いてて、あのなんていうかね、安心して聞ける感じね。でスターリーアイドナイトが、まあ、先ほどちょっと先にね言ってしまいましたけど、まあ、やっぱりその花咲さん亡くなられたってこともあって、まあ、その昔を知る人たち、それからとっても今も大事に思ってる人たちがたくさん集まって、一番ね、温かくて、なんていうかね、会場をいろんな人を一体にできたんじゃないかなと思いました。で、最後にそのスペシャルゲストということでスタベミスね、もう今回はもう本当目玉、超目玉で来てもらいましたけど、やっぱかっこいいわ、やっぱりね、なんか全てをものにしていく感じ、この客席もそうだし、照明音響のなんかパワーをね、ドーンってもうなんかぶっとい一本にガーンってしていく力を持ってるなってやっぱ思ったな。でそれをだからやっぱ若い子たちに見せれてよかったなって思うところもありました。同じ音響照明、プロの音響照明でやりますけど、やっぱそれを使いこなせないのがやっぱアマチュアで、それをどんどん引き込んで自分のものどころかもう消化して、もう利用していくぐらいのなんかで、相互作用が出てくるんですよね。このスタッフもそれでガーン上がるしね。なんでそういうところをまあ見せれたんじゃないかというところでは、当初の目的も達成できたんじゃないかと思うと、すごく嬉しいことでもありました。はい、ということで、その今ちょっとね、その次の日はヒューマンステージでもライブになったスターベムスなんですけど、そちらはまたね、メカロジンだったりとか、昔の馴染みのね、スカイメイツとあのビートクリセイダーズ一緒にね、スプリットなんか出したりしてましたから、クロネコリズムに元復活のボーカルの大地を加えてのバンドだったり、それからスカイメイツのドラムだったアツヨシがね、弾き語りで、もう昔も本当どう褒めても上手ではなかったんですけど、今回はね、もう本当に歌もね、上手になってたわってみんなが言ってたんですけど、なんちゅうか、なごまし系ですね。ウエイチャー、アツヤシもね、いいライブしてました。で、そこのね、ヒューマンステージの前で焼き鳥を売ってる皆さんの焼き鳥体操をもう一回ね、ライブ見たから方からしても、そして YouTube に動画も上がってます。それから Twitter、ライブギノワンの公式 Twitter にも動画上がってますんでね、ぜひ見てもらえたらと思います。それでは聞いてもらいましょう。幻の焼き鳥バンド、焼き鳥体操。
煮ても焼いても食べられないものもあるけれど、僕をじっくり炭火焼き、おいしく召し上がれ。幻の焼き鳥、そんじょそこらじゃお目にかかれない。幻の焼き鳥、一口頬張り今日も幸せさ。月曜日眠たいの、火曜日憂鬱なの、水曜日週末思う前に、僕を食べてみて、ハフハフ頬張って。幻の焼き鳥、煙香ばしく鼻をくすぐるよ。幻の焼き鳥、二口頬張り、明日も楽しみさ。おいえい、
幻焼き鳥、幻焼き鳥。
僕とあなた、いつまでも一緒ならいいのにな。一口限りだなんて寂しい限りさ。
木曜日のまんなり、
金曜日少し浮かれて、
土日
会いに来て、ハフハフ頬張って。
幻の魔法をかけて心の香辛料、幻の香りが漂うもう夢見心地、幻の焼き鳥秘伝のタレ門外不出、幻の焼き鳥両手にお土産家族を喜び、幻の
焼き鳥
はい、聞いてもらいましたのは、幻の焼き鳥バンドの焼き鳥体操だったんですけども、実はね、ここまでね、ライブギノワンの話をしてきました。で、しかも、その、ライブギノワンね、これだけのアーティストだけじゃなく、ゲストパフォーマンスとして大道芸人翼、ボックスシアター羽根羊、フリースタイルシュートの皆さんも出てくれて、もうほんとね、うちの会社の後輩とかも来てたんですけど、バンドの転換に、車幕の後ろで転換が進んでる間に、前で大道芸で新しいわ、つって。ちょっとこれ参考になりますわ、みたいな感じで。すごくね、私もね、まあ私も見せたいっていう意味だけで割り込ませていたんだけど、やっぱ転換中に、まずこの転換の間の MC だけで繋ぐんじゃなくて、また、まあある意味メリット張りがあるっていうかね、いうことでもだったし、やっぱそれぞれプロの技を見せてもらったなっていう感じで、すごく楽しかった。見てても楽しかった。で、それからやっぱりね、全体、いつも私がね、司会してきましたけど、今回はね、鈴川サーキットのサーキーに司会をしてもらいました。もう本当ね、実はあの子ね、バンドのこともすごく、好きで、いろいろ見てたってことが今回発覚しましたんで、また今後ともいろいろってお願いしていきたいと思いました。そして何せ長丁場なんできついだろうなと思いつつもね、もう愚痴の一つもこぼさずね、すごい最後まで頑張ってくれました。っていう話からの、なんで今日は麦ちゃんから始まってね、無理くりこじつけみたいに聞こえるでしょ。まず、ね、麦ラップに、千葉の辰巳の子供たち、キカチオが出てたから、キカチオから始まりました。で、それからね、焼き鳥も聞いてもらいました。で、次実は小ジャミサコさんをかけようとしてるんですよ。っていうのが実は、私が準備してるイベントで、次は12月の22日の土曜日にイベントがあるんですね。その名も、小鳥フェス。音楽&トーク、小鳥フェス2018サブタイトルが、お空を飛ぶのは小鳥さんだけがいいなっていうタイトルで、午後2時開場、2時半10分開演で、宜野湾市民会館、同じね、宜野湾市民会館の建物内なんですけど、中央公民館があります。2階のホールなんですけど、そちらの方で行われます。で、入場無料なんですけど、今聞いてもらいました、麦ちゃんでしょ？それから幻の焼き鳥バンドでしょ？そして今から聞いてもらいます、小ジャミサコさん。それにさらに、あの有名な、タイモーズが出るってよ、タイモーズが。ね、私もよく似てるって言われるけど、あれね、宇宙人だから私じゃないのよ。ね、まあ、今日はちょっとサングラスとアフロでまたね、キャラ被ってますけど、まあ、よく、ま、ね、似てるというより、よくなんか私が気づかないうちにライブがあってて、ね、こう、はって気がついたらもう、なんかタイモーズ面白かったよって私に言われるんですよ。いやいやいや、私見てねえし、つってね。多分体を乗っ取られてるんじゃないかって噂のあるタイモーズさん。そんな皆さん、プラス、FEC からは、今度はね、朝木サーキーはオリジンですけども、今度は FEC から、わさびのお二人も来てくれるということでね、非常に盛り上がります。それから RBC のアナウンサーしています、島黒千恵美も司会してくれるということで、もう本当にザ・ギノワンシティみんなで頑張っておりますけども。で、これなんでそのお空を飛ぶのが小鳥さんだけがいいなって言ってるかというと、やっぱりね、昨年の12月覚えてますか？12月の7日にまず緑ヶ丘保育園ってところに部品が落ちてきました。米軍のヘリからね。それから、その次の13日には、ヘリから窓枠が落ちてきました。前、2回前の番組では窓枠の模型まで持ってきましたけど、ね、90センチ四方ぐらいの大きな窓枠、重さは8キロ近い、ものが空から降ってくるような学校ですよ。そんなの危なくてどうすんねんっていうところなんですけど、その危ないこののはなんでそうなってるかというと、上空を飛ぶからですよ。せめてコースを守りなさいと。アメリカのね、米軍のルールでもなってるわけ。学校とか病院の上は飛ばないようになってるのに、どうしてそれが沖縄ではできるのって言って、コースをね、全部撤去とかまだ言ってないけど、まずはコース守るぐらいはしなさいよっていう話をしてるんですけど、ね、それで行政から帰っていかれないのかっていうことで、それもお母さんたちが東京の防衛省まで行ったり訴えたりしてきたんですけど、それでも変わらない。で、そうやってるうちにだんだん1年も経って忘れられちゃうんじゃないか。で、子供たちの空はまだ安全になってない。で、子供たちはまた今年のクリスマスも怯えながら迎えなきゃいけないのって、去年ね、クリスマスの準備してる時にドーンって落ちてきたので、子供たちは、ヘリが通るためにドーンが来たよって、こう、その、何歳児の子たちが言うぐらい、やっぱり恐怖を覚えてるので、 ぜひみんなでね、もう空を飛ぶのは小鳥さんだけだよって言ってあげられるようにするのは大人の仕事ですからね。それをやろうってことで今回このメンツが揃いました。12月22日の土曜日、午後2時30分から、宜野湾市民会館の中にあります、宜野湾市立中央公民館で入場無料で行われます。で、せっかくだからね、この愛を込めて子供たちを、やっぱ、わらび神が有名じゃないですか。ね、やっぱりこの宝だよっていうところで。で、さらに小島美佐子さんから今回ね、この打ち合わせの時にいただいてきましたので、せっかくだから聞いてもらいたいなと思います。小島美佐子さんのクガニンゴアっていう曲を聞いてください。
두시른 준도 우스루비치 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 우스루비치
聞いてもらいましたのは小ジャミサコさんコガニンガっていうねこうシングルカットっていうかねシングルの曲で、あとお休みバージョンとインストゥルメンタルとお休みインストゥルメンタルがあるんですけどね、あのわらび神は一番最初の孫が生まれた時に書いたって言ってましたよね。でその二人目が生まれてまた曲を書いてって言ってね。でそのまあ一時期というかまあ当時はあのまだねそのみんなのお母さんだからそのあまりこの政治的な発言はしたくないとか、まあどっちにもね打ち当たりする人とか嫌な思いする人がいるかもしれないということで、まああのそういうねこの基地問題とかについてはあんまり発信しなかった美佐子さんなんですけど、まあやっぱりお父さんがまあこの米軍基地の中で事故で亡くなられたってことがあって、でもそれを育ててくれたお母さんがまた基地で働いてたからってことですごく複雑な思いを持ってたけど、でももうね年を取ってきてあの生きる命がもうちょっと先が短くなってきた時に、自分はおばあちゃんはあの時何してたのって言われたくないから新しい基地を作らせたくないっていうことをはっきり言うようにしたとおっしゃってまして、で今回のこともそうだけどやっぱりそのねあの子供たちのに危険を脅かすようなあのことはもうどんどんね、なくさせたいって思いをはっきりさせていて、それでもう逆にあんたたちもっとはっきり言わないのって言われるぐらい、あの、劇を飛ばされるぐらいの感じでね、今回は12月22日、14時30分から、宜野湾市の中央公民館で入場無料でこの小鳥フェスというのにね、小ジャミサコさんも出てもらいますし、猫の麦ちゃん、それから鳥、鶏のね、焼き鳥バンド、それから、あの、芋のタイモーズさん、そして、お笑い、の世界からわさびさんがね、でサンタさんもやってくるよって書いてあるんで、ぜひ入場無料なんでみんなあの子供連れでね遊びに来てほしいなと思います。さあということで、そろそろ最後の曲を聴きながらにしたいんですけど、今日はねちょっと曲もかけてもらいながら行こうかな。はい、で今日はね、そのライブ宜野湾にも何度か出ました。そしてこのライブ宜野湾の翌日の12月2日にもあのライブしてましたけど、メカルジン新しくスカイウォーカーという CD を出したんですね。で先日アウトプットでワンマンというかこのレコ発ライブをやってました。その時のライブまたすごく良かったんで、またこの人たちもどんどんまた出会ってほしい、アーティストでもあります。で今日はね、ライブ業団の T シャツと、それからスターベムスの T シャツと、それからモンパチフェスの T シャツを重ね着して今日は見せようと思って、もう持ってきただけだったんですけど、まあ、T シャツはいいね、やっぱり思い出に残るし、つけるたびにそのなんかみんながね、あスターベムスだとか、あモンパチだとかってこうその時のことを知ってる人と話ができるっていうのはすごくいいなと思うんで、ライブ業団の T シャツ、今日の番組を聞いたという方に、から、何らかの形でプレゼントしたいなと、ちょっと一人だけ思ってるので、今日番組を聞いたっていう方で、T シャツ欲しいって方は今すぐ、この、9時までの間にアット、私にアットツイッターでアットメンションで T シャツ欲しいって書いてください。欲しいって書いた人の中からあのもう私目つぶってよいしょって指さして、そのお一人様に送ります。送料はこちら持ちがいいかな、やっぱ着払い送りましょうか。はい、ということで今日はね、もう年末大放出ということで、今日はあのライブ宜野湾の T シャツをサイズ選べるように、今日は実はねあの各種類1枚ずつは借りてきたんで、どのサイズでも対応できるように、ただ1枚ですけどね。はい、ということで今日はライブ、今日は番組聞いてくださった方、この後ですね、あのツイッターをやってない方はどうにかツイッターアカウント作れツイッターでいつも発信してるので、ツイッターの方から入ってください。ということで、お相手は芸人の子供の健子でした。もう詳しくはツイッターで会いま、あそう昨日もライブだったわけ、喋るから曲が聞けないんでしょ。あの昨日はですね、アルテ崎山、那覇インターを出たら右に遡っていったところにあるロケットビルの中にありますあのアルテ崎山の方でライブさせてもらったんですけど、馬頭琴の方とね、それから人下ある弾く人とタカと、もういろんなこのなんかオリエンタルな夜でとても楽しかったですということもツイッターに書いてます。またね、来年はもっとライブ増やしたいなと思いますので、全どんどん声かけてもらえたら嬉しいですということで、お別れしたいと思います。今年もお世話になりました、あの健子でした。またお会いしましょう。バイバイキーン。
12月20日誕生日だよ。プレゼントは前後半年待ってるよ。